Information.
みなさんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。三田市では学びの街三田を目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、さまざまな取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオにすくすく子育て課子ども未来支援員の北川さんにお越しいただき、子どもの居場所づくりについてお話しいただきます。北川さん、よろしくお願いします。
こんにちは。すくすく子育て課子ども未来支援員の北川です。よろしくお願いします。
お願いします。まず北川さんが今担当されている子ども未来支援員とはどのようなお仕事なのか教えてください。
はい、三田市では今子ども子育て応援の町三田を掲げ、
はい、
子育てについてのさまざまな取り組みを進めています。
はい、
私の担当している子ども未来支援員の役割は、名前の通り未来を担う子どもたち、この三田で健やかに育つ子どもたちが、その環境に左右されることなく、みんなが等しく健やかに成長していくための支援や放課後の居場所づくりなど、子どもの見守り施策が充実していくように働きかけていく、そういう仕事です。
そうなんですね。
また子どもの未来を守ろうと積極的に活動されている、
はい、
志のある支援者をサポートするとともに、同じ思いで子どもへの支援を始めようとされている方々の後押しや、子ども食堂同士のネットワーク作りを支援する役割もしています。
そうなんですね。子ども未来支援員というお名前、お子さんたちにとってもとても心強いネーミングだと思います。お仕事をされていて、今子ども未来支援員のお立場からどのようなことが課題になっていると思われますか？
はい、具体的にはさまざまな家庭環境の中で育つ子どもたちの現状をしっかり捉えることが大切です。
はい、
その上で子どもの健やかな成長を見守る放課後の見守りや居場所を充実させていくことが大きな課題ですね。
子どもたちの現状とおっしゃいましたが、今子どもたちの置かれている状況というのはどのようなものなのか教えてください。
はい、保護者が働いているために学校が終わってただいまと帰った時に迎える家族がいなかったり、
はい、
一人または兄弟姉妹だけで長い時間を過ごさないと家族や大人との会話がほとんどない子どもがいます。
そうなんですね。
また帰宅して家族とゆっくり会話することもなく、はい、すぐに塾や習い事に行くという本当に忙しい子どももいます。つまり子どもの成長期、人格形成期に一番必要とされる人との触れ合いが極めて希薄な放課後を送っている子どもが増えているという現実があります。
それはとても心配な問題ですよね。今日のテーマは子どもの居場所づくりということですが、確かに社会の中でも今そうした放課後の子どもの居場所づくりへのニーズが高まっていると言われていますよね。
そうですね、
うん、
保護者を放課後子どもたちが安心して過ごしてコミュニケーションを図りながら自己実現ができる居場所づくり、
はい、
また温かい触れ合いのある場所で温かい食事や学習ができる居場所の必要性が大きくクローズアップされています。
はい、
そうした放課後の子どもたちの居場所づくりをサポートすることも私の仕事の一つです。
うん、現代の子どもたちにとって必要なお仕事ですよね。ところで現在市内の放課後の居場所としては具体的にどのような施策が行われていますか？
はい、今日のテーマである放課後の子どもの居場所づくり事業としては、共働き家庭などの児童に対して、
はい、
放課後の遊びや生活の場を提供する放課後児童クラブと、すべての児童の放課後の居場所として学習や体験活動を提供する 放課後子ども教室などが行われています、
うん、放課後児童クラブというのはいわゆる学童保育のことですね。身近にも児童クラブに参加しているお子さんいらっしゃる家庭があります。今たくさんのお子さんたちが利用していますよね。もう一つの放課後子ども教室という事業も活発に活動されているようですが、もう少し詳しく教えていただけますか。どこでどのような活動として行われているんでしょうか。
はい、放課後子ども教室は校区によって特色はありますが、
はい、
地域の中で子どもの居場所を作りたいという志を持たれた方々、
うん、
また自治会や町づくり協議会の方々が、
はい、
学校や地域のコミュニティセンターなどを利用して放課後や休みの日に大人たちと一緒に遊んだり勉強を教えてもらったりといろいろな体験活動や学習を行っています。
そうなんですね。
また地域によってはコミュニティセンターを開放して子どもたちが自由に過ごせる放課後の居場所を提供しているところもあります。
確かに地域のコミュニティセンターにお子さんたちが集う様子が時々見られますね。今お話しいただいたように子どもの居場所として現在行われている放課後子ども教室や放課後児童クラブの重要な役割についてはよく分かりました。他にも三田市においてこうした居場所づくりの取り組みというのはあるでしょうか。
はい、そうした放課後の子どもの居場所づくりを進める取り組みの一つとして、
はい、
三田市でも今大きく広がってきているものに子ども食堂の取り組みがあります。
子ども食堂ですね、はい、まあ、ここ数年ニュースなどでよく耳にするお名前ですが三田市内にもあるんですね。
はい、
どのようなものでしょうか。
あります。はい、今全国でも子ども食堂が注目を浴びていますね。
はい、
新型コロナウイルスで学校が休校になって、給食も止まっていた時にテレビのニュースで子ども食堂で温かい食事を提供する様子が放送されていました。
そうでしたね。
一般的に子ども食堂とは、うん、経済的な理由などで食事が十分に取れていない子どもたちに温かい食事を提供するだけでなく家庭のぬくもりを感じたり子ども同士が交流したり、
うん、
地域のボランティアと交流したりするなど子どもの心の拠り所居場所となる空間を提供する事業として全国的に活動がスタートしました。
お食事はもちろんのことですが心の温かさも感じられる場所ということですね。ではどのように運営されているんでしょうか。
兵庫県でも4年前から子ども食堂応援プロジェクトと実施し新たに居場所づくりをしたい子ども食堂を始めたいという団体へ資金面で支援しているんです。
はい、
ただこの応援資金は子ども食堂を立ち上げるためだけの調理器具や食器などを購入する初期の費用として上限20万円の助成金が出ます。
はい、
しかしその後継続的な運営については主催者の努力によって賄っていかなければならないという厳しい現状があります。
そうですね、食材は毎回必要ですし大変でしょうね。
でもそんな中子ども食堂に賛同する方々からお米や野菜などの提供があったり、
はい、
また企業の社会貢献事業を活用したりしながら食材を確保して安い費用で食事を提供できるよう日々努力されています。
そうなんですね。
私も三田市内の子ども食堂を見学させてもらっていますが、
はい、
主催されている皆さんの思いに大きな感銘を受けています。そうした人たちの活動の中から最近ではさまざまな形の子ども食堂が開設されてきています。
はい、ありがとうございます。子ども食堂は支援を受けながら今放課後の子どもたちを見守る場として広がってきているということですね。はい、ところでさまざまな形の子ども食堂ということですが実施されている方の思いやその状況なんかはどうなっていますか。
はい、主催者の思いとしては大きく3つの形があります。
はい、
1つにはさまざまな家庭環境や困難を抱える子どもたちへの食事や学習を中心とした支援や、
はい、
居場所づくりを目的とされているもの、うん、2つには地域の子どもたちを対象とした交流の拠点を設けようとするもの、また3つ目には地域食堂という名前で子どもたちに限らずその地域の住民を対象として多世代交流の 拠点を設けようとする活動などです、
はい、
このように子どものみならず多様な世代の居場所としてその存在意義はますます大きくなっています。
そうなんですね。どの思いもどの活動も素晴らしいですね。子どもたちにとって安心して過ごせる居場所が増えるということでとても嬉しいことですね。保護者の方にとっても子育てをする上で安心感やメリット大きいでしょうね。
そうですね。こうした子ども食堂をはじめとした居場所の充実により、はい、保護者にとっては心強く安心して子育てができますね。
そうですよね。
何より家族が帰宅するまで心を開いて心を許して過ごせる居場所があるということは子どもたちにとって大きな安心につながります。
子ども食堂の役割は子育てにとってとても大きな支援になっているんですね。
はい。今子ども食堂は子どもが困りがとや悩みをつぶやける場、遊びの場、
はい、
学習の場、ホッとする場であり、親子の関係、いわゆる縦の関係ではなく、友達関係、横の関係でもない、いわば斜めの関係となっていると言えます、
はい、
いろいろな人と触れ合いを通して自己有用感を高められる場として子どもたちにとって大切な居場所になっています。地域の目で子どもの成長を見守り大人がお帰りと温かく迎え、家族のような眼差しを大事にしながら子ども食堂が運営されています。
はい。斜めの関係、これが交差していくことで新たな関わりや絆が生まれて大切な居場所の一つになっているんですね、はい、では最後に今の状況をご覧になって三田市としてどのように捉えていらっしゃいますか。
はい。三田でもここ数年このような居場所の立ち上げが進んでいます。
はい。
3年前は市内に1カ所しかなかった子ども食堂が、昨年度には6カ所に増えました。さらに立ち上げを目指されている方や団体もあります。
そうなんですね。
また主催者同士の連携、横のつながりが積極的に進み始めています。
心強いですね、
はい、行政としてはこうした子ども食堂の主催者をサポートすることで子どもの健やかな育ちを支援できるよう今後もすくすく子育て家としてさまざまな施策を進めていきたいと思っています。
お子さんたちがそれぞれ安心できる居場所を手に入れて文字通りすくすく育っていってほしいですね。北川さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はすくすく子育て家子ども未来支援員の北川さんにお越しいただき子どもの居場所づくりについてご紹介いただきました。次回の放送は8月3日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますのでぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。